民法第8問、2022年8月7日日曜日。問題。設問1、A は長らく雑貨屋を経営していたが、高齢のため店の経営を息子の B に譲った。B は店を大きくするために D 銀行に融資を申し込んだところ、D 銀行から担保を求められたため、A に無断で A の実印を用いて委任状を偽造し、A の代理人として A が所有する高土地に抵当権を設定し、その旨の登記を行った以下本件抵当権登記という。以上の事実関係を前提に以下の証文に回答しなさい。なお、以下の証文はそれぞれ独立したものとする。証文1、A が死亡し A の妻である C と B が A を相続した。B 及び C が D に対して、高土地の所有権または共有持ち分権に基づいて本件抵当権登記の抹消を求めた場合、この請求は認められるか。証文に B は不慮の事故により死亡し、A と A の妻である C が B を相続した。その後、A も死亡し、A を C が相続した。C が高土地の所有権に基づいて本件抵当権登記の抹消を求めた場合、この請求は認められるか。 A が死亡した後に B が死亡した場合はどうか。設問に E は認知症を患う E の母 F と同居して F の身の回りの世話をしており、 F の所有する高土地の権利証実印、その印鑑登録証明書等を保管していた。なお、 E の父はすでに死亡している。 E は個人でラーメン屋Z を経営していたが、資金繰りが悪化し、取引先 G から借り入れた1000万円の貸金債務を期日までに返済できなくなった。そこで E は、オツ土地を処分通して資金繰りをつなごうと考え、F に無断で、オツ土地の売却、担保権設定等の処分一切の代理権を付与する旨の委任状を作成した。以下本件委任状という。E は G に本件委任状を提示して、オツ土地の処分一切の権限を有していると告げた上で、E の貸金債務の弁済に当てて、変えて、オツ土地を譲渡することができないか交渉したところ、G は E の話に不安を覚えたが、Z の破綻に備えて早期の債権回収を図るのが得策であると考えた。G は、E は F の子であり、実印等を所持しているのだから、信頼していいだろうと考え、その代理権の有無を確認せずに E との交渉に応じた。そして E の貸金債務の弁済に変えて F から G に大津土地を譲渡する旨の契約を締結した。以下本件契約という。その後 F の認知症が悪化したので E は家庭裁判所に F についての後見開始の審判を申し立て、 E が F の成年後見人に選任された。 G が E に対して本件契約に基づいて大津土地の登記名義の移転を求めた場合、 G の請求は認められるか。回答第1、設問1、証問1について。縦1、B は権限なく A の代理人として本件抵当権を設定しているから無権代理人であり、B の行為の効果は A に帰属しないのが原則である。113条1項。そして本人 A が死亡したことにより A の地位を相続した C が事故の相続分について B による無権代理行為の追認116条を拒絶して本件抵当権登記の抹消を求めることはできる。縦に、括弧1、これに対し、無権代理行為をした B が、本人 A を相続したことを理由に、その相続分について、通認を拒絶して、本件抵当権登記の抹消を求めることはできるか。この点について、本人と無権代理人との間で相続が生じた場合でも、相手方に無権代理人への責任追及117条1項の余地を残すべく、また、相続という事情で、偶然に相手方を利する結果となることを避けるべく、両者の地位は当然には融合しないというべきである。もっとも、無権代理人が本人の地位を相続したことを理由として、その地位に基づき、自らした無権代理行為の追認を拒絶することは、相手方にとって相矛盾する行為と言えることから、そのような追認拒絶は審議則上1条2項許されないと解される。そうすると、本文でも B は追認拒絶できないとも考えられる。括弧に、しかしながら本文では B は C と共に A を共同相続898条しているところ、このように相続がなされた場合、通認拒絶権はその性質上共同相続人全員に不可分に帰属しており、その一部を分割して行使できるものではない。また安易に追認拒絶権の分割行使を許せば法律関係が複雑化してしまう危険がある。そこで無権代理人が他の共同相続人とともに本人を共同相続した場合において、他の共同相続人が追認を拒絶するときは、無権代理人は事故の相続分についても追認を拒絶できるものと解する。本文で C は本件抵当権登記の抹消を求めているから追認拒絶をする意思であると言える。そのため B は追認を拒絶し、 C とともに本件抵当権の抹消を求めることができる。 伊達さん以上より B および C の上記請求は認められる。第2、絶問1、証問2について、伊達1、前段について。前段では B が死亡したことにより本人 A と共に無権代理人たる B の地位を相続した C が、その後 A も死亡したことにより本人たる A の地位も相続している。この場合、無権代理人が本人を単独相続した場合と同視することができる。そのため、第1で述べたところと同様、C が無権代理行為の推認を拒絶することは審議則上許されない。しかがって C は推認を拒絶して、本件、抵当検討期の抹消を求めることはできず、その請求は認められない。縦に後段について、後段では無権代理人 B と共に本人たる A の地位を相続した C が、その後 B も死亡したことにより無権代理人たる B の地位を相続している。この場合、本人が無権代理人を相続した場合と同視することができるところ、その場合に本人の地位に基づいて追認を拒絶したとしても、審議則に反するものではない。したがって C は追認を拒絶した上で、本件、抵当権登記の抹消を求めることができる。第3、問2について、縦1、本件契約は E が F の代理人として締結したものであるが、E は同契約時点では何ら代理権を有しなかったのであるから、無権代理行為であって、原則として同契約の効果は F に帰属しない。そのためその請求は認められないのが原則である。縦2、最も本文では E が同契約の後 F の後見人に就任している。後見人は非後見人の財産、処分権を有するから859条1項、これに基づいて同契約の追認または追認拒絶116条をすることができる。そして上記のように無権代理人である E が F の後見人に就任していることからすれば、 E が同契約の追認を拒絶することは無権代理人が本人相続をした場合と同様一種の矛盾挙動であって審議則に反して許されないのではないか。仮に審議則に反して追認拒絶が認められないとすれば追認が拒絶されることになり G の請求は認められることとなる。伊達さん、この点について、追認拒絶が許されないとすることで不利益を被るのは、無権代理人ではなく非後見人であるから、無権代理人自身が不利益を被る無権代理人の本人相続の事案とは、利益状況が異なる。後見人は、非後見人との間においては、もっぱらその利益のために善良な管理者の注意を持って代理権を行使する義務を負うのである、869条1項644条から、後見人は非後見人を代理してある法律行為をするか否かを決するに際しては、その時点における非後見人の置かれた諸般の状況を考慮した上、非後見人の利益に合致するよう適切な行為を行使するってすることが要請される。ただし、後見人において取引の安全と相手方の利益にも相応の配慮を払うべきことは当然であって、当該法律行為を代理してすることが取引関係に立つ当事者間の信頼を裏切り、正義の観念、正義の実現に反するような例外的な場合にはそのような代理店の法理は許されないこととなる。例えば確かに E は F の子であり、乙土地の権利書を実印、その印鑑登録証明書等を保管するなど後見人に就任する以前も事実上それに準じる立場で財産管理に当たっていたと言える。その E が無権代理行為を行い F の後見人に就任した後に本件契約の追認を拒絶するとすれば矛盾挙動であり、G の追認に対する期待を裏切るとも考えられる。もっとも、本件契約は E の G に対する債務の弁済に変えて、乙土地を C に譲渡するものであって、F に利益となるものではない。E の追認拒絶を認めなければ、F に多大な不利益を生じさせることとなる。G が代理権の有無を確認しなかったことを考慮しても、G の追認に対する期待を強く保護する必要もない。以上の事実を総合的に勘案すれば、本文は上記例外的場合には当たらず、E による追認拒絶は審議則に反し許されないとは言えない。したがって、G の請求は認められない。以上。